今朝の聖書の箇所は新約聖書マルコの福音書3章31節から35節です。さてイエスの母と兄弟たちがやってきて外に立ち人を送ってイエスを呼んだ。大勢の人がイエスを囲んで座っていた。彼らはご覧ください、あなたの母上と兄弟姉妹方があなたを探して外に来ておられますと言った。するとイエスは彼らに答えて、私の母、私の兄弟とは誰でしょうかと言われた。そしてご自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟です。誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのです。以上の箇所から神の家族と題して高岡先生に説教していただきます。
おはようございます。主の御名を賛美します。リエちゃんの信仰告白の証を本当に共に聞くことができたことを感謝しています。一人の自立したキリスト者としてこの東久留米泉教会というこの神の家族ですね、神の家族に正式に加えられることっていうのはこの私たちの喜びです。本日はその神の家族というテーマをつけさせていただきましたけれども、いかがでしょうか。皆さんにとって家族とはどのような存在でしょうか。家族、それは拠り所とかですね、安らぎとか、いろんな、思いを皆さん、持っておられると思います。けれども一方ではですね、重荷かなというふうにですね、思う面ももしかしたらあるかもしれません。特にですね、介護等で、この労しておられる方にとってはですね、現実問題として、なかなかこの大変だという面があるかもしれませんし、家庭の問題、また別の家庭の問題を抱えておられる方もいるかもしれません。イエス様のところにですね、31節、さてイエスの母と兄弟たちがやってきて外に立ち人を送ってイエスを呼んだ。イエス様の家族がこのイエス様を故郷に連れ戻すためにやってきていたわけですね。21節をもう一度見てみたいと思いますけれども、21節、これを聞いてイエスの身内の者たちはイエスを連れ戻しに出かけた。人々がイエスはおかしくなったと言っていたからである。あのイエスはおかしくなった、気が狂っているのではないかという噂が流れてきてですね、それを心配して家族はこのそこにやってきていたわけですね。でイエス様の家族はその時にこのイエス様のその働きというのを十分に理解をしていなかったようです。まあいわばですね、霊の目がまだ開かれていなかったわけです。でこの時にイエス様はこの家族についての教えをこのところでですねされたわけですけども、 霊的な家族の結びつきの方が実際の家族の結びつきよりも大切でずっと続くことであるものであるということを示されたわけです。この時にイエス様の身内の人たちは、イエス様がいる家の中に入らないでこの外に立ち尽くしていたわけです。そして人をやって呼びに行かせたという、何かちょっとよそしいと言いましょうか、そのような構図が見えてくるわけですね。それを聞いてこのイエス様はですね、答えるわけです。これがこの、34節ですね。まあ、33から読んでみましょうか。するとイエスは彼らに答えて、私の母、私の兄弟とは誰でしょうかと言われた。そしてご自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟です。誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのです。イエス様はその場に、イエス様の周りに座っている人たちを見回して、見なさい、ここに私の家族がいる、そのようにこの答えたわけですね。ちょっと何か冷たいようなですね、突き放すようなこの言い方でもあるわけですけれども、幼い子供たちがいたでしょう。リエちゃんよりもちっちゃいですね、小学生や乳幼児もそのところにいたのではないかと思います。病人がいました。いわゆる罪人と言われていた人たち、そういうすべての人たちがイエス様の眼差しの中に捉えられていたわけですね。ご自分の周りに座っている人たちを見回された。イエス様は一人一人に目を注いだわけですね。そして誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母、家族なのだということです。けれども彼らはですね、何をしていたのでしょうか。神様の御心をその時に行っていたのでしょうか。その時彼らはイエス様の周りに座っていただけですよね。イエス様の周りに、イエス様の御そばに座っていたけれども、これこそが神様の御心を行うということです。当時の人々は教師の周りに座って教えを聞いていました。聖書の中で、ルカの福音書に出てきますけれども、ベタニアのマルタと妹のマリアの記事がルカの10章のところに出てきます。姉のマルタはもてなしのために忙しくこの動き回っていた。その時に妹のマリアはイエス様の足元に座ってその教えを聞くということに集中していました。つまり主の御心を行うということは、マルタのように自分であれこれ心配して動き回るのではなくて、マリアのようにイエス様の弟子として、家族としてそのそばに座って、その教えに耳を傾けること。これが大切なことだというふうに、イエス様は、その時にも言われました。 そこに主の御心が聞こえてくるわけですね。事実マリアはその後やがてイエス様が最も喜ばれて最も慰められる行動をとったわけですね。大切な行為をマリアはイエス様に注ぎました。そして十字架にかかられる準備をしたわけですね。イエス様はその時に十字架にかかられる覚悟を固められていったのではないかなというふうに思います。それと対照的に、イエス様の周りではなくて外に立っていたのはイエス様の肉親であったわけですね。31節のところで、やってきたのはいいんですけれども、外に立ち尽くして自分たちが行かないで人をやって、イエス様に伝言を伝えさせたわけですね。この時の、人々は母マリアとそして兄弟たち、弟のヤコブやヨセ、ユダたちだったでしょう。彼らはイエス様の肉親でした。で、彼らはイエス様を本当に愛して心から心配して探し出して、そしてちょっとおかしくなったというふうに言われているイエス様を故郷に連れ帰ろうとしていたわけですね。イエス様は伝道すると言って家から出て行ったきり帰ってこない、家族にとってはですね、私の子イエス、私たちのお兄さんイエスというそんな関係であったわけです。ですからこの家族はイエス様を心から愛していたわけです。それをこの疑うものはないわけですね。私の子イエス、私たちのお兄さんイエス、けれども彼らがどうしてもその時口にすることのできなかった言葉がありました。それは主イエスという言葉ですね。肉親たちはイエス様を主と呼ぶことがその時まだできなかったわけです。我が子イエス、我が兄イエスとは呼ぶことができても、我が主イエスとはこの時まだ呼べなかった。だから中に入っていって、そしてイエス様の弟子としてイエス様の周りに座るということができなかったわけですね。戸惑いながら彼らは外に立ち尽くしていました。福音書を読むと、イエス様は肉親を捨てて放っておいたわけではないということがわかります。間違いなくイエス様も家族を愛しておられました。福音書の中で父のヨセフ、戸籍上の父親ですけれども、実の父親は天の父ですが、ヨセフの名前が出てこないので、聖書学者はこのヨセフは早くに亡くなってしまったのではないか、そしてヨセフに代わってイエス様が大工として働いて家族を養っていたのではないかというふうに推測をしています。特にイエス様の母マリアに対する愛情はどれほど深かったかということがわかる記事がですね、ヨハネの19章のところに出ていますので、 ちょっと開いてみましょうか。ヨハネの19章25節、ヨハネの福音書の19章25節、新約の226ページになりますが、ヨハネ19章25節、イエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方、ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。イエス様は自分が十字架にかかって死ぬ、その直前にですね、まあ、遺言のようにして、母マリアをこの愛する弟子、まあ、これはヨハネというふうに考えられますけれども、ヨハネの福音書を書いた、黙示録を書いたヨハネに託しました。そして、ヨハネは彼女を自分のところに引き取って、そして、このマリアを養っていったようですね。そのようにしてイエス様は母を大切にし、家族を愛されました。やがてイエス様の肉親も真の家族、つまり神の家族に変えられていくわけですね。主の母マリアは初代教会の一員としてその生涯を終えました。また主の弟ヤコブは初代教会のリーダーの一人になっていくわけですね。これはヤコブの手紙の著者でもあります。またユダもその手紙が新約聖書になって残っているわけですね。つまりやがて、まあ、ここに来ていたですね、マリアやその兄弟たちはその後イエス様を主と呼ぶようになっていったわけですけれども、この時はまだだったですね。新約聖書を読むと、当時の教会がこの家族、家庭生活をとても、大切にしていたということがわかります。何より夫婦の絆、親子の絆、それを大切にすることをこの何度も教えているわけです。代表的な箇所はエペソ書の5章22節からなんですけども、これも読んでみましょうか。エペソ書の5章では21節から読んでみましょう。エペソ5章の21節、391ページになりますけれども、しばらく読んでみたいと思います。家族について、パウロは記しました。家族関係の前提として21節が書かれてますね。キリストを恐れて互いに従い合いなさい。これが家族関係の前提になるわけですけれども、妻たちよ、主に従うように自分の夫に従いなさい。キリストが教会の頭であり、ご自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭なのです。教会がキリストに従うように、 妻もすべてにおいて夫に従いなさい。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。同様に夫たちも自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。いまだかつて自分の身を憎んだ人はいません。むしろそれを養い育てます。キリストも教会に対してそのようになさるのです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです。それはそれとして、あなた方もそれぞれ自分の妻を自分と同じように愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。子供たちよ、主にあって自分の両親に従いなさい。これは正しいことなのです。あなたの父と母を敬え。これは約束を伴う第一の戒めです。そうすればあなたは幸せになり、その土地であなたの日々は長く続くという約束です。父たちよ、自分の子供たちを怒らせてはいけません。むしろ主の教育と訓戒によって育てなさい。この箇所を今少し長かったですけれども読みましたが、注意深く読むと、すべてにおいて主という言葉が出てきます。最後のところで、父たちを主の教育と訓戒によって、育てなさい。つまり主が教え諭されるように子供を育てるということですね。父親として母親としてあなたが子供を育てている、その時に主イエスがこの子を育ててくださっているのだという確信がいつもそこにあるように、そのように育てていくということですね。そしてそれは父が母がいつも、先ほどのですね、マルコの福音書のところのように、この主のそばに座って、そして自分が主人だなどと思わないで主から託された子供を育てるということですね。また夫が同じく主のそばに座って、自分が支配者だなどと思わないで、イエス様が愛し慈しまれたように妻を愛する、イエス様ならばこのようにするだろう、そのように愛するということ。また妻が同じく主のそばに座って、主に従うように、そのように夫に従う。そして子供たちも同じく主のそばに座って、そして主にあって、ですね、このところで、子供たちを主にあって自分の両親に従いなさいということですね。そして父も、繰り返しになりますけれども、自己流の教育ではなくて主の教育と訓戒によって育てるという、まあ、全てにおいて主という言葉ですね。これが鍵 キーになるわけですけれども、これこそですね、神の御心を行う神の家族ということになります。イエス様を囲んでいた人々、またマルコの3章の最後に戻りますけれども、彼らは主の家族、その人が私の兄弟姉妹母なのですと、このイエス様に言われた人々は、実は主が十字架につけられた時に結局皆イエス様を捨てて逃げてしまったわけです。中には十字架につけろと叫んだ人たちもいたでしょう。十二弟子たちも皆イエス様を見捨てて逃げて、ペテロは裏切り、またユダは主を売り渡したわけですね。主の家族、それは初めからそのような弱さを持っていたわけです。けれども、それでもイエス様の愛というのは変わらなかったわけですね。自分を捨て、裏切る者たちのためにも、ご自分の家族として、私の兄弟、姉妹、母として、惜しみない愛を注ぎ続けました。それゆえに彼らはやがてイエス様の復活後に悔い改めていったわけですね。そして悔い改めの後、その変わらないイエス様の愛に応えて、イエス様の家族として御心を行う群れと変えられていったわけです。リエちゃんがイエス様は実在する、その確信を持ったというふうに証しをしてくれました。礼拝とは見えませんけれども、今ここに生きておられる実在するイエス様を中心に、私たちがこのマルコの3章のところと同じように、ご自分の周りに座っている、イエス様の周りにこの座るということですね。これが礼拝です。そしてイエス様の周りに座って主の御言葉を聞くところ、これがこの教会であるということです。今この場で御言葉を聞いているこの群れこそ、ここにいる皆さん一人一人こそ、イエス様にとって大切な兄弟、姉妹、また母であるということですね。そのことを本当に感謝したい、また確信を持っていきたいと思います。最後にエペソ書の2章19節を読んでお祈りをさせていただきます。エペソ書の2章の19節、386ページ。エペソ書2章の19節、こういうわけであなた方はもはや他国人でも希流者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。ではお祈りをいたします。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。イエス様が私たちを救いに招いて、そしてイエス様の家族、神の家族として、この群れに加えてくださった恵みを心から感謝いたします。イエス様の弟子たちがイエス様の周りに座っていたように、私たちもいつもイエス様の周りに、イエス様のそばに居続ける群れとして導いていてくださることをお願いいたします。そしてマリアのように いつも御言葉に聞き入り、そしていざという時にあなたの御心を行う群れとさせてくださいますようにお願いをいたします。イエス様がお一人お一人を祝し、イエス様の家族、神様の家族としてこの群れを慈しみ立て上げていてくださいますように、私たちの救い主であるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。